ちは、メルタサリボディセラピーサロンの小原恵美です。今日は5月5日、子供の日ですね。東京はとても青い空が広がるいい天気です。風がちょっと強くなってはきて、こううねる音が聞こえるんですけど、もう本当に毎日木々がもりもりと緑を増していて、そこここに花が咲き、で土手が私は自宅の近くにありますので、そこに行って散歩をするだけで本当に気持ちがいい季節です。皆様はどこでどのようにお過ごしでしょうか。ゴールデンウィーク、メルタサリボディセラピーは通常営業なんですけれども、東京というのはこの時期、ゴールデンウィークというのは前半はもう人がすごくいなくなるんですよ。ですごく静かになって、いつも、この辺りは東京の下町なので、都心部に出ていく人が朝も夕方もこう忙しく歩いている町なんですけれども、その人たちが、多分今いろんなところでお楽しみ中で、旅に行ったり、ご実家に帰られたり、お友達と会ったりされてるかなと思うんですが、すごく人が減るんですよね。そうすると、そのすごく静かなことに朝目覚めて気がついて、あれなんだっけと思ったら、ゴールデンウィークかって気がついたりするのを毎年繰り返してます。で、このなんかとってもなんかこうスペースがあるというか、土手は歩いても空いていて、で静か で東京なんだけれど、車もうるさくなくほとんど通らず、静かな、なんかこういつもと違う空気が流れるんですよね。そんな中、今日はオンラインで朝、ゆるヨガのレッスンというのをしまして、でその体をこう優しく動かしていくことで、いつも何なんかこういろいろな動きによって制限されている体を自由にしていくっていう時間なんです。でその動きってすごくこうただ膝を曲げたりとか、ただ楽に動かしてみることから始めるので、運動量が少なくて、最初はこれなんか効いてるのかなって思ってしまうほどから始めるんですけれども、これがなかなか面白いんですよね。で私たちは普段何かこう大人になればなるほど目的地に向かおうとすることが多いのかなと思います。でその目的地に効率よく向かおうとして、その目の先のもの、対象のものに向かって、走っていくような、50メートル走のスタートからゴールに行くような、そんなこうことが多いのではないでしょうか。例えばタスク管理もそうですし、たくさんのことをこなしたり、より効率よく早くこなしたり、でその中でふと、もしかしたらなんかこう自分の中でのしっくりくる感じとか、忙しいのがパッと終わってこうゴールデンウィークになった時にふとあなんか疲れたなとか、なんかこう不安感、虚無感、なんか確かなものがない感じなんていうことを、ふとこう隙間がある時に現代の特に都心部の大人の人は感じることもあるんじゃないかななんてレッスンをしていて思ったんです。でこの不安感や自信がないっていうことって、これを聞いてくださっている方の半分は10代から20代なので、その方々は結構よく持ってることなんじゃないかと思うんですよね。私もやっぱり10代から20代って自分のことがよくわからなくて、何をすればいいかもわからなくて、でその今後どういうふうに社会に出ていくのかとか、自分に何が向いてるのかとか、将来の夢なんかもよくわからずに、なんとなく漠然と不安だったっていう覚えがあるんですよ。で社会というものが凝り固まってるように見えるような時期って20代前後であるのかなと私は感じているんですけども、何かこう壊したいような時とかですね、何かこう変革を起こしたいような時とかですね、社会に出てそこに染まりたくないなんてことって思ったりする経験ありませんか？あった大人の方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんです。ただ多くの大人の人は 社会に入って組織に入ったり、何か、まあ、会社とか何かに入っていくにつれ、そこに自分を調節していきます。でその調節をしていった結果、そこにフィットすることがしやすくなるんですけれども、その調節の時にふと自分の中にフィットすることというのはちょっとこうなおざりにされてしまうというか、忘れ去られてしまうこともあるんではないかと思うんです。でなんかこの自分にしっくりきてない感じとか、なんかこう空っぽな感じとか、でなんか自分の何を信じたらいいのかなとか、虚無感とか、そういうものを感じた時に、まあ数十年大人をやってるとふとなんか何がしたかったんだっけみたいな、私ってどういうふうになんかこう大人になったやってきたかったんだったかなってことが分かんなくなってしまったり、まあ、それももうまあいっかなんてことになったりして、きっと大人というものをやり過ごしている方は結構多いんじゃないかなと思うんですよね。で今日はゆるトークとして、この自分の中でのまあ何かフィットする感覚とか、まあ、自信という言葉、これを誤解なく使えるとすれば、これがどのように自分に生まれてくるのかなってことを考えてみたいと思います。でその自信というのが、まあ、何かこうどういうふうにどういうふうな状態になれば自信になるのかっていうのって、おそらく人によって違うと思うんですよね。だその自分にとって自信がある状態っていうのはどういうものなのか、自分にとってその何か信頼するものというのはどういうものなのか、でこれをちょっとこう今一度考えてみたら面白いんじゃないかなと思うんです。今日はこの自信についてお話ししてみたいと思います。では、ゆるまる時間スタートします。改めまして、エミです。いつも聞いてくださりありがとうございます。自信について。皆さんは自信という言葉からどういう印象を持たれますでしょうか。で、広辞苑で引いてみると、自信とは自分の能力や価値を確信すること、正しさを信じて疑わない心とあります。またウィキペディアで、英語版の方で見てみると、セルフコンフィデンスという単語で、能力、知識、信念などを信頼している精神の状態、また自己を信頼する気質、徳目とあります。でこの自分を信じる力と日本語では書きますが、この自信という言葉、ちょっとこう息を吐いて、自信がある人って聞かれて、はいって答えられるか感じてみてください。で私は自信あります、はいって手を挙げられるような風に思ったことが実はないんです。で子供の頃から特にその自信満々ってことはなく、いつか大人になったら、いつかもっと成長したら、自信がこうもりもり湧き上がってくる、内から出てくる自信がいっぱい出ている状態になると子供の頃は思ってたんですよね。ですがいつまでたっても、もう今42歳なんですけど、ならないことに気がついたんです。でちょっと振り返って、優しく明るい気持ちで気楽に振り返っていただきたいなと思うんですけれども、普段自信がないなとか、なんとなく嫌な感じ、しっくりなんかこうフィットしてない感じとか、不安感があるなとか、怖いなと感じる時ってどういう時でしょうか。 えば、まあ、何か未体験のことにチャレンジするであったり、そのことが成功するのかしないのかわからないとき、例えば運動であればそれが自分にとって勝てるのか勝てないのかわからないときとか、会社のプレゼンテーションであればそれが相手に伝わって、まあ、成功というか何か相手から良い反応が取れたりするかしないかがわからないとか、いろんなケースがあるんじゃないかなと思うんですよね。で、その時自分が何を感じてるかということにちょっと矢印を内向きに当ててみると、おそらくその何か自分の中で成功したり、こう良き結果でないといけないと思っていたり、そもそも自分の不安とか怖さみたいなものを包み隠して亡き者にしようとしたりってことありません？で、そのこうあらねばならないとかですね、こうしなければ評価されないとか、不安とか怖さはそもそも感じてはいけない、強くなれとかですね、なんかそういうことってもしかしたらこうこれまでの学校教育とか、まあ、会社とか組織の中で言われてきてることもあるかもしれないんですよね。男は男らしくあれとか、女は女らしくあれとか、まあ、そういうちょっと前の日本のそのしつけの概念なんかも、もしかしたらそういうことが少し含まれることもあるのかなと思います。それはまあ言う人の意図や、もちろんその言うケースによると思うんですけれども、で先日 NHK の番組で、まあ、10代とか子供が大人に言われて嫌なことっていうランキングを出してたんですね。でそこにその男らしくしなさいとか女らしくしなさいとか、何かもうやらなくてだったらもういい加減にしなさいとかもうじゃあ好きにしなさいとかそういろいろな、よくこうお父さんお母さんに言われてきたであろう言葉が羅列されてたんです。でそれを見ていてふと、あれこれ私たちの時代も言われてたよねっていうことがあったんですよ。でここでふと気がついたのは、今の現代の子供たちのお母さんが、まあ、20代から50代ぐらい60代ぐらいの方もいると思うんですけど、言われて嫌だなと思ったことをそのまま子供に言っているという図式が見えたんです。でそれが子供が嫌だと感じている、でまだそれが続いている、これすごく面白いなと思ったんですが、それくらい人というのは何か周りの人に言われたこととか、何かその外側からの概念に感じたこと、概念により感じたこと、男らしくって押し付けられるのが嫌だなとか、男は強くあれという概念が自分には納得できないなとか、まあ、例えばですけれども、でその外側からの概念というものや価値観をその当てがわれた時に自分の中で何か違和感を感じているわけですよね。じゃあその違和感っていうものが、ありながらもそれを次の世代に同じことを言ってしまうというその現象で、これがその自信あるないと関係してるんじゃないかなと私は感じるんです。もうちょっと掘り下げてみたいと思います。おそらく、まあ、会社とか組織とか、まあ、何か指導したりしつけであったり教えるときに、 その自分が言われた情報とか、まあ、その厳しく言われて嫌だったこととか、無理強いされて理不尽だと感じたこととか、まあ、そういうことってすごく脳内に残りますよね。で、それが嫌だなと思っているのに、そこで自分の中で怖いと感じたり、自分がその受け入れられてないとか押し付けられているとか感じたり、怖さや不安をその言葉によって感じている、尊重されていない、理不尽だという思いがあるのに、それを包み隠しているというまま、ずっとその何か美しいなんかオーガンジーの布にこう包んだみたいにそのままにしていると、何かあった時にその不安というのがこうずっと消えないまま奥底の深いところにあって、で何かこう自分がチャレンジしようとしたり行動する時にすごく後ろ向きな独り言というか、自分に対する声というのが出てくるということになり得るんじゃないかと思うんです。いや、そんなこと言っても自分にはできるかなとか、自信ないなとか、自分にはその力がないな、自分に長所はなかなかないんじゃないかとか、自分の能力って大したことないんじゃないかとか、頭が良くないしとか、運動もうまくできないしとか、特別何かすごく秀でてるものがあるわけでもないしとか、そういうネガティブな声というのは限りなく出てくるかもしれません。で、この自分の不安や怖さというものが、まずその包み隠していること、これが日常で起こってないかなってちょっと思い返してみてください。内省ですね。で、この、まあ、振り返りとかご自分の何かやっていることがあれば、書くでもいいし、その何かやってみて行動して振り返るっていう、こういつもやってるお仕事のやり方でもいいですし、日記を書く習慣があれば日記でもいいんですけど、何かその頭から出すっていうことをしてみて、でそのそうすると頭の中にあるその言葉が視覚化して自分から出ていきます。で、この怖さとか不安にまず気がつくということが気づき、アウェアネス、自分の、まあ、いろんな深さがあると思うんですけど、ことに関する気づきになり、気がつけば人はそこから変えることができます。で、先日私が聞いていたそのトレーナーさんの言葉で、気づきは変化の第一歩であるという言葉が ありました。で、その変化とか行動を起こすために気づきというのが第一歩。これ面白くないですか？自信を持つとか、何かその優秀な人より秀でた能力があるとか、何か周りからの評価とか、例えばお金、地位があるとかというよりも、気がつくことが第一歩なんです。で、この、可能性というものを自分で、信じられないとき、何かをこうもっとつけて、例えば資格をつけてとか、地位を上げてとか、お金をたくさん蓄えてとか、人脈を増やしてとか、そして何か得ようとする自信を周りからつけるということよりも、もしかしたらこの気がつくアウェアネスということで、自分を信頼する気質、徳目という、先ほどの自信のこの、ま、概念にあった一つですね、自己を信頼する気質というものが感じ取りやすかったり、 自分の中で育ちやすいのかもしれません。そう考えていくと、自分の中で気がつくこと、そして例えば何かをプレゼンテーションするとか何か行動するんであれば、その前にたくさん練習をすることで経験を積むこと、これは結構ずっと家でやっていけますし、お金もかからないですし、いつでもできますよね。でこのたくさん間違いをして経験をして、たくさん、練習をしたり、運動であれば運動の練習をしたりとか、プレゼンテーションであればその話す練習や、その観客からのリアクションを受け取る練習とか、何か退屈させないようなアイディアを考えてみるとか、何でもいいと思うんですけども、それをたくさん練習して自分で見たり聞いたりしてフィードバックを得て、またたくさん試してみる。でこれを繰り返していって、当日本番に行くとおそらくそれほど緊張しないで済むと思うんです。でこの時に自分の能力とか自己を信頼する感覚っていうのがおそらく少し感じ取れるんじゃないかと思います。その前にたくさん失敗してたくさん緊張して経験を積んでいるので、まあ大体これくらいかな、これくらいでやればその力は発揮できるっていうことが見えるからですよね。でこれって体を動かすボディーワークとかヨガでもやっていることなんです。体を動かしたり、まあ、スポーツだとちょっと違うかもしれないんですが、その体に意識を向けるようなボディーワークやヨガというのは、実は体を使うことでさまざまな動きを体験します。で日常の生活ではしないようなさまざまな動きを試しては失敗したり、試しては何か違和感を感じたり、試してはあこれはなんか楽にできるな、すんなりくるな、しっくりくるな、フィット感を感じたりするわけです。でそのいろいろな動きをすることで、そのさまざまな引き出しができるみたいに脳にたくさん刺激が入って、でこれだとやりづらいなとか、これだと痛みがあるなとか、このやり方だとすごく楽だなっていうことを、一個ではなくて何百何千とか、たくさんのバリエーションを積み重ねていくと、ある時自分の中で一番フィットしていて気持ちよくて楽で、そしてなんか自分のこう力が最小限動きやすいっていう動きが自然に出てくるようになるんです。でこの、ことって関係なさそうに一見聞こえるかもしれないんですけども、体がずっと一番心地よかったり楽だったり、こわばりが、まあ、取れていき、より自由な動きができるようになってくると、心も自然に自由なところとか可能性をこうどんどんこう膨らませたり、自分がこれがいいなと感じることや、あこれが好きだなと感じることや、そのフィットする感覚みたいなものが行動や選択に現れてきます。でこの自分に対して気がついていくというステップの後に、自分が良いなと感じたり、楽だとか気持ちがいいとか快と感じるもの、まあ、違和感がより少ないもの、まあ、最適だと感じることとも言えるかもしれません。これは更新されていくんですけども、自分の中の良いグッドと感じるところをキャッチするっていうことがこの次に出てきます。まず気がつくステップ1で、ステップ2、自分の良きことグッドを確認する。でこの自分の中での気づきが生まれて、それが変えることが、アプローチすることができてきたり、その可能性がここなんだなっていうポイントが分かってきて、自分の中で いろんなことを試し失敗もして、自分の中でのグッド、あ、この感じでいけばいいんだとか、このやり方が伝わるんだとか、このやり方がいいパフォーマンスを生むんだとかっていうことが少しずつできてくると、結果的に自分を信じるということが少しずつ生まれてきます。で、自己を信頼する気質や徳目という先ほど の, その自信という概念がここで、自然と培われてくる。で、この時に自分の中で一つ、自分に対して決めてみるということをしてみると、とても、そのやり方が確固たるものというか安定してパワフルになります。それは、まあ、アファメーションとか英語だと言ったりするんですが、自分で自分のことを決めるということです。で、その周りの概念、価値観によって自分が何かこう、決められてしまったと感じる時、子供でも嫌だと思うくらいそれが不快なわけですよね。理不尽と感じることが多いわけです。周りにお前はこうだろうって違うように、全然自分と違うようなことを決めつけられた時に、そうですって嬉しいって思う人あんまりないと思うんですよね。いや、自分はそうじゃないんだと、本当はこういうことを考えているんだと、自分のことを何かその限定されてしまったように感じて嫌だなと思うと思うんですよ。で、嫌だなということを感じていることをキャッチし、じゃあどうしたらいいんだろうという方に考え方とかベクトルを向けてみて、自分のできることをまずやっていく時の過程で、一つ自分で決める、自分で頭を使って考えるっていうことを私は自分に言うようにしています。選択の権利は自分にあると言ってもいいかもしれません。で、これは人によって言葉は何でもいいかとは思うんですけれども、 TED トークの中で自信というスキルというプレゼンテーションをされていた方がいました。で、その方の、言葉をお借りすると、ちょっと今名前が出てこないので、自信というスキルという日本語の訳もおそらくあると思うんですが、それでぜひ見てみていただきたいんですけれども、その方が、自分は船のマスターであり、自分の信念のこのキャプテンである、逆だったかなすいません、自分の船のキャプテンであり、自分の信念のマスターである、で、自分にずっと言っていますということを言ってたんです。これがその彼のアファメーションです。自分のことは自分で決め、自分という船のキャプテンは自分である。で、この、自分は自分のキャプテンだという自分を信じる力で、この自分で自分を信じなければ他に誰が信じてくれるのか。で、この時に自分の中に怖さや不安はあっていいんです。だけれども、それを包み隠さず自分で気がつくこと。私はよく、周りの人で、あ、この方素晴らしいなとか、なんでこんなにずっとこうと情熱を燃やして年を重ねられるんだろうという、大人の方、10歳上とか20歳上だったりする方を、拝見した時に、なんでそんなに情熱とか闘志を燃やし続けられるんですかって聞いてみるんです。で、その方々が教えてくれたことの中でよく出てくるのが、自分は凡人ですとか、 自分は、まあ、大した人間ではないんですってさらっとおっしゃるんですよね。でその自分自身は大したことのない人間であるということを気づいているんです。これ諦めてるんじゃないというところですね。でその上で自分にできる練習を積み重ね、でその練習をうまずたゆまずやり続けることで、これはある時はもしかしたら人が寝てる間とか人が休んでる間に努力していることも多々あると思うんです。コンディションを整え、人が休んでる間に練習し、人が何かこう例えば お仕事とかであれば8時間働いてそのまま帰る人が8時間働いた後の時間を使って勉強したり練習したりっていうことを積み重ねていたり、でそういうことを、できるのは何か特別な力があるからではなくて、天才でも自信満々でもなく凡人だということの気づきということですね。いかがでしたでしょうか。今日は気づきは変化へのステップ、自信についてお話ししてみました。ちょっと長くなりましたけれども、最後までお聞きいただきありがとうございました。